ではでは後半は、りょうたさんを囲んで日本話をしていきたいと思いますが、りょうたさんはいつ日本に行かれてたんですか？
6月の最後の週から先週まで7月、17かなまで日本に行ってました。
結構長かったんですね。
そうですね、3週間ぐらいですね。
すっごい久しぶりとか日本は。
2年ぶりでした今回は。
おお、いや2年ぶり日本行って、あ、自分変わったなとか日本変わったなとか思われました。
どうでしょうね。あんまりもうなんか地元の町なんかは時が止まったようなところにあるので
そうなんだ
あんまり変わってなかったですけど。
でさっき大学生のトークを少し流しましたが、はい、このトークは江南大学のメディア文化論の受講生、実は私が担当していて、コミュニティメディアとかオルタナティブメディアについて話をしながら、最後は学生が自分で、じゃあ模擬ラジオをやるという、あの遥かな人を紹介してアメリカのラジオに、でトークしてみませんかみたいな感じのトークだったんですが、なんとちょうど授業の日にりゅうたさんが関西に来られてたので、スペシャルゲストということでコメンテーターを今日お呼びしました。アメリカからみたいな感じでりゅうたさんに来ていただいたんですが、どうでした？久しぶりに日本の大学だったのかな。
そうですね、教室入って授業の風景見るのっていうのはすごい久しぶりだったですけど
しかも教団からでしたもんね
まあそうですね、例によってあまり打ち合わせなしで最後にじゃ あの前でコメントしてくださいって言われて
なんか打ち合わせなしでしたね、ほんといつものラジオみたいな感じ
まあなんかコメントをしたような気がしますけれども
一生懸命調べてトークをしていたので、私たちの、コメントはあ、私たちっていうのはりょうたさんと辻野さんと、コメンテーターだったんですね。で私たちはこんなにたくさん準備して、こんなに盛り込んでトークあんまりしてないよねって、3回分ぐらいあったねとか、1つのトークが3回分ぐらいあったねって言ってもっと間があった方がいいですよねとかっていろいろ言ってたりしてたんですが、そんなりょうたさん、今回は日本は何か目的があったんですか？
そうですね、いくつか学会に出るっていうのもあって、でそのうちの一つがカルチュラルタイフーンっていう名前の、カルチュラルスタディーズの学会、日本のカルチュラルスタディーズ学会っていうところが主催している、学会なんですけれども、そこで、発表もしたのでそれに行くっていうのが一つの目的ではありましたね。
学会名にカルチュラルタイフーンとは、なんか学会なんだっていう感じ
変な名前ですけど、やっぱり割と発表ももちろんいわゆる発表もあるんですけれども、学会発表的な、でもカジュアルな雰囲気で、あとはブース展示をすることができるんですね。カルチュラルスタディーズ、ある程度その、プロテストムーブメント反対運動的なものとか、そういったものとも深くつながっている学問でもあるので。
あ、そうなんだ。
そうですね。そういうアクションの方によりつながった人たちっていうのが日本のそのカルチュラルタイフーンには多いのかなという印象もあるんですけど、その実際学問だけじゃなくて、やるアクションする方の人たちも参加できるようになっていて、その一つがブース展示なんですよね。で、これはその学会やってる会場の一角にそのブース専用の会場があって、もう普通にフリーマーケットではないですけれども机を出してその上にいろいろ並べて、写真の展示があったりとか、あとはデザイン T シャツ的なものとか、あとはなぜか空き缶を再利用してスピーカーを作ろうっていう、なんか
なんか IMC のノリですね、
うん、そうですね、なんとなくそんな感じのノリなんですけど、う
ん、なんか学会のイメージとはやっぱり随分違いますね
そうですね。で、あのそのブースの中に一つ、まあこれはこの遥かな章とかあの RFU とかとも関係がちょっとあるかなと思うんですけど、そのブースの中に一つラディオアリーチェっていう名前で出していたブースがあって、
あ、うん、アリーチェ、
そうですね。でこのラディオアリーチェっていうのは、うん、1970年代にイタリアにあった自由ラジオ、まあ、フリーラディオと呼ばれるもので、まあ、学生運動とか労働運動とかも割と深くつながってたとされる、まあ、ラジオ局なんだそうですけれども、まあ、その真似をしてそのブースを出して、であのすごい低出力の、もうあの建物の外には飛ばないぐらいに低出力のトランスミッター自作のトランスミッターに、うん、あのちっちゃいミキサーつないで、それでちょっとしたあのミニっていうかマイクロ FM みたいなことをやってましたね、うん、そのブースでは。
へえ、日本でそんなマイクロラディオが今流行ってたりするのかな。
でも、あのやってる人っていうのはいるみたいですね。あのまあ、あの反原発のデモの時とかだったりとか、うん、あとはもうなんていうか趣味的にこうトークイベントとかがあるときにその会場内だけで流れるような本当に小規模な放送をしたりっていう、まあ趣味的に趣味としてやっているような感じの人はいるみたいですね。
うん、あの自由ラジオって言って、私今手元に本があるんですが、小川哲夫さんっていう人が1980年代の初めに、そういった、半径500メートルぐらいに電波を飛ばして、でラジオをするって、近所のおっちゃんとかおばちゃんとか、あのいろんな人がやってきて、あのラジオに参加するという、まさにこの、あの WRFU のスタジオに人が入ってくるような感じで、なんかあのちっちゃなマイクロレディオ運動を始めていましたけど、それからもう30年ですもんね。だいぶ時代も変わったけれど、でも逆に今あのラジオとか注目されていたり、震災の後とかも あったりとかも関係してますけど、しているのかなと思いますが、そういうブースがあったんです。
そうですね、で、まあ、そのブースを出していたのと同じ人たちがあの映画の上映もやっていて、でその映画も、そのラディオアリーチェをテーマに、まあ、あの話としてはそのラディオアリーチェっていう曲がラジオ局があったっていう史実を元にしたフィクションみたいなものなんですけれども、そのラディオアリーチェを扱った映画の上映もしてました。もともとはイタリア語なんですけれども、それをあの有志の人が集まって日本語字幕をつけたらしく、それの上映会もやってました。
この曲はその映画にちなんでるんですね。
そうですね、この曲あの映画のワンシーンで使われる曲です。次の曲、カール・ダグラスの、カンフーファイティングという曲ですね。
YouTube であのこのラディオアリーチェをあの検索してもらうと、このカルチュラ台風の予告編でちょっと日本の字幕がついたあの映像が上がってます。そこにこのカンフーファイティングがバックで流れていて、ちょっと雰囲気分かってもらえるかなと思うんで、後で見ていただいたらいいかと思うんですが、これを上映したんですか、このラディオアリーチェ。
そうですね、この、まあ、ラディオアリーチェの映画があって、イタリアで作られた、2000何年かに作られて、2004年ぐらいに作られた、はい、映画だと思うんですけれども、イタリア語で、ラボラーレコンレンテッツァ、ゆっくり働こうみたいな意味なんだと思うんですけど、英語のタイトルもそんな感じのがついてるので、っていうタイトルなんですが、そういう映画があって、その映画の、まあ、日本語字幕版を上映してたってことですね。
アクセク働くなって予告編には書いてありますけど、
あ、そうですね、うん そういうふうに。
でも多分どの国もそうだと思うんですが、公共の電波を、まあ、ラジオとかテレビにしてもそうですけども、うん、どんなふうに市民に開放していくか、っていうのはすごく大きな出来事で、でイタリアの場合だったら1970年代にそういうマイクロレディオ運動みたいなのが盛んになって、最終的にはそれが合法化されていくっていう、うん、そういうプロセスの映画だと思うんですが、うん、お客さんとかどんな反応でした？
そうですね、まあ、これはこの映画自体は、まあ、さっきも言ったように多少フィクション要素があって、うんうん、でまあただ実際一回このラディオアリーチェっていうのはその多分労働運動とか反政府運動的なものの高まりの中で一度多分実際に閉鎖されている、その当局っていうか治安部隊というかによって閉鎖されてるんだと思うので、まあその放送がある程度始まってから閉鎖される時、なので一番最後のシーンではその治安部隊に踏み込まれるところで、まあ、終わるんですけれども、うん、映画自体はただ内容自体はその、まあ、割とラディオアリーチェの日常、まあ、それもある程度フィクションなんだと思うんですけれども、日常みたいな風に描かれていて、そのアパートの一室にこう大学生とかが集まってうだうだやりながらラジオの放送もしているみたいな、
うん、
そういうシーンがどんどん描かれるんですけれども、ただ、この映画の一応メインの主人公っていうのは団地公共住宅に住んでいる、
うん、
まあ、仕事のない若者なんですね、うん、でこの二人がなんかすごく怪しい仕事を頼まれて、ギャングのマフィアの親分みたいな人に怪しい仕事を頼まれてトンネルを掘るんですけれども、うん、まあそのトンネルを掘ってる間になんか聞くもんがないかってラジオをつけると、たまたまこのラディオアリーチェが入って、で聞いてるうちに面白そうだから、じゃあ放送局に行ってみようって言ってそのまま行ってしまって、でそのままそのラジオ局にも参加することになってしまうっていうような風に話が進むんですけれども、そうですね、ただこのカンフーファイティングっていう曲は実はその2人が持ち込んで一番最初の放送をするときにこの曲をかけようとすると、ラジオの他の人からこんな商業主義に毒された曲をかけてはいかんって怒られて途中で切られちゃうっていうそういう、まあ、これ70年代中頃のヒット曲カンフーファイティングって全世界でチャートの1位とか取った大ヒット曲なんですけれども、なんかそうですね、聞いてる人もノリノリになって聞いてたのに突然切れてしまうっていうまあそういうシーンが描かれるんですけれども、
でもそう、取り締まる側の警察ポリスの、はい、人が部屋でこっそり聞いてノリノリになっていたりとか、
うん、そうですね、そう実はあれこっそりっていうか検閲するために聞いてるんですよね。
検閲するわけで聞いてた
んだ。そうなんですよね。でなんかポロッとこう労働運動とかフェミニズムとかそういう言葉が出てくるたんびに、うん、なんかその人がメモって上司に報告しに行ったりするっていう、うん、まあ結構その検閲する人もコミカルなキャラに書かれてるんですけど、
うん。
うん、
でもラジオって本当聞く人がその生活の中で聞いてるし立場の中で聞いてるんで、
うん、
なんか心の残り方とか乗り方とか違ったり大事だったり、するんだろうなって思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、それでまあ他の番組っていうかこのラジオアリーチェのなんか他の番組みたいなのは途切れ途切れにシーンとしてたまに出てくるだけなんですけど、でもまあなぜかお母さんから電話がかかってきたのをそのまんまラジオ放送で流しちゃってたりとかあとは子供にちっちゃい子が電話かけてきてその子のために絵本の読み聞かせしてるシーンがあったりとか、
うん、そうですね、見たかったの。あ、でもイタリア語版はサイトで検索すると見れますよね。
そうですね、で一応これ、うん、ちょっと複雑にはなると思うんですけど英語字幕つけても見られるはずです、うん、
では この最後の曲もカルチャー台風と関連して選んでもらったのかな、リュータさん。
あ、はい、そうですね、これ最後の曲は、RC サクセッションが歌っているっていうか、まあ、今和の清志郎が歌ってるイマジン、うん、日本語歌詞のイマジンなんですけれども、うん、なんで選んだかって、まあ、これカルチュラル台風の懇親会に行ったらなんか、イマジンを4カ国語で歌おうみたいなことを言い始めて、それがまあいつもやってるのかどうか僕は初めて行ったので分かんないんですけど、それが、ヘブライ語、アラビア語、日本語、英語で歌おうみたいな、そこもなんかやっぱりあのアクションとかアクティビズムにルーツがある人たちが関わってるんだなと思わせるカルチュラル台風だったわけなんですけれども、まあ、あのそこで聞いたこの今和の清志郎が歌ってる日本語歌詞のイマジンが割と印象的だったので選んでみました。
なんかジンと来てしまいました。はい、もう時間です。来週もまた同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。遥かなショー の, さあのサイトを詳しく、いろいろ書いておきますのでまた見てください。遥かなショー .org と、アルファベットで検索をしてください。WRFU is an open forum for German Champagne community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU of the Champagne Independent Media Center or German Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abuna. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.